はい、で、続きまして、あれですね、IPv4 アドレス移転の現在の状況についてというセッションでですね、3人の方にご登壇をいただきます。で、準備してもらって。で、3人の方にご登壇いただきます。で、順序3人、まず順番に、発表をいただいた後にですね、まあ、意見交換というか議論というかですね、現状を踏まえて皆さんがどのようにお考えなのかということをですね、IPv4 アドレス移転に関するということで、情報交換をしたいということで、このコミュニティにおいて発表されるのがぜひ、望ましいんじゃないかということで今回ご応募をいただきました。今までですね、あまり議論というのは JPOPM においてはやった経験はないんですけれども、ぜひ皆さんがですね、情報提供に対してのコメントであったりとか、今の雑感であったりとかですね、そういったものを含めて、どうぞですね、コメント等でお立ちいただければ大変嬉しく思います。それでは再度、ご紹介をさせていただきます。 IPv4 アドレス移転の現在の状況についてということで、まずは、お三方、 JPNIC の川端さん、サイバーエリアリサーチの風間さんで、慶応義塾大学の白畑さんという、お三人で、まずは最初に JPNIC の川端さんからご登壇いただきます。よろしくお願いいたします。
はい、JPNIC の川端です。今回はですね、ちょっとオープンポリシーミーティングで時間をいただきましてありがとうございます。ちょうどですね、JPNIC の方で、2011年の8月から移転始まりまして、大体1年と、第4四半期ぐらいだったので、まあ、ちょっと今までの状況を振り返ってみようかということで、まあ、ちょっと その辺も含めて、まあ、それぞれ、皆さんのお立場で、まあ、調べられたことというのもちょっとあるような感じになってますので、まあ、ちょっとそれをまとめた形で一つ皆さんと情報共有ができればなと思っています。で、まあ、始めということで、今回は、私、川端と、あと、サイバーリサーチの風間さんと、あと、慶応大学の白畑さん、それぞれ3人が喋って、それぞれが、まあ、喋る内容は大体こんな感じになりますと。で、まあ、ちょっと今、田島さんからの説明がありましたけども、一応、まあ、今、移転こんな感じになってますよっていうのを、まあ、情報共有を、皆さんとできればなと思ってまして、まあ、なんか提案するわけでもないです。ちょっと意思決定なんかするわけではないんですが、皆さん、移転に関してなんか感じられていることとか、まあ、こんなことを思ってますよっていうのが、まあ、あれば、ぜひともコメントですとか、まあ、質問とかいただければなと思っています。で、では、まず私の方から、発表をしていきます。で、もう皆さんすでにご存知だと思うんですけども、まあ、移転申請ということで、今は、まあ、アドレスの分配先がどっかにありますので、それを、まあ、他の組織に変更することですよということで、今 JPNIC の、JPNIC の移転では、JPNIC と、まあ、契約がある人を対象としていますと。で、まあ、ちょっと、先ほども議論にはなってましたが、その審議はしませんよというので、まあ、申請書が出されたら、まあ、それに基づいて申請を進めるというところであっています。で、申請に際しても特に費用、申請に関わる費用というのは発生はしていません。で、まあ、流れが大体こんな感じになりますということで、まあ、申請書出されると JPNIC の方でも中身確認して、まあ、あと移転後の情報を出してもらってというふうに言うのをして、まあ、最終的には、分配先を変えますと。で、それを一番最後、一番下に書いてるんですけど、まあ、移転履歴として公開をするという形になっています。大体これは APNIC でも JPNIC でもやってることはおよそ変わりはありません。で、ここからが、まあ、状況のご紹介ということで、まず、日本を含むアジア太平洋地域の状況ということで、APNIC の状況を書いています。APNIC のデータは、緑の折れ線と青の棒グラフです。で、まあ、ちょっとそれと、JPNIC の状況はどうなりなっとんねんということで、薄いピンクで、JPNIC のデータを付け加えているという状況です。APNIC では89件の件です。で、まあ、ちょっと見てもらったら分かるかと思うんですが、そのアジア太平洋地域全体で、まあ、トータルこれぐらいなんですけど、まあ、その3分の2から半分ぐらいが、まあ、日本で行われていると。で、件数については、3分の1ぐらいが、まあ、日本で行われているというような状況になっています。で、まあ、APNIC その一つの国だけではありませんので、どんな感じになっているかという、移転元組織の、まあ、それぞれアドレスの情報に、カントリーコードっていうのがついてますんで、ちょっとそれをもとに、調べています。で、一番多いのが、まあ、オーストラリア32件で、香港19件で、 中国が8件というふうになっています。日本の件数が少ないのは JP ニックの件数を入れてないので、こんな感じの順になっています。で、プリントが経済圏複数ありますんで、それぞれまたぐかまたがないかっていうのでも調べています。大体の、そうですね、1割2割ぐらいは、その国とかをまたぐ移転なんですが、基本的にはその、国とか経済圏の中で、移転が行われているというような状況になっています。で、次にですね、それぞれ、どんな、どこの国の人はどれぐらいアドレスを移転しているのかというのが、こちらの、スライドです。グラフです。ちょっと中国が、ちょっと突き出しちゃってるんですけど、これぐらいの数を移転していてっていうような状況になっています。で、ちょっと数は分かったか、じゃあ隣のブロックにちょうどで、大きいのは、数として多いのはスラッシュ24が一番やっぱり多くて、その次、今も最初割引サイズスラッシュ、スラッシュ22っていうのが多くて、あとは、スラッシュ16にちょっと山があるかなというような状況になっています。で、ここからが JP ニックの話です。JP ニックですね、先週の水曜日までで、49件の移転を行っています。アドレスのサイズとしては、180万アドレスぐらいで、件数が50件近くというふうになっています。で、ちょっとここ最近件数が増え気味なんですけども、一番多かったのが9月7件っていうのが多かったです。それ以外はだいたい3件とかそれぐらいで推移してるんですけど、ちょっとお盆明けからなんとなく件数が増えてきているというか状況です。で、1月あたりどれぐらいのアドレスが移転されているのかというところで、これも10月の移転がだいたい40万で、少ない時でもスラッシュ20ぐらいは移転されていますよということになります。で、ちょっとここからなんとなく気になる状況のご紹介です。で、これまた移転、申請書を出すと、さっきも説明しましたけど、それぞれなんかプロセスが走っていくわけなんですけども、申請者、移転元移転先の状況ですとか、引き続きアドレス使う使わないとかっていうちょっと状況で若干変わっていきますということで、大体どれぐらいかかってるんかなっていうのをまとめたものになります。で、よくばらけてはいるんですけども、最短で9日というケースがありました。で、最長は73日って書いてるんですけど、これちょっと新規の、契約が必要なケースで、その契約締結にちょっと関わる手続きがちょっと長引いたので、ちょっとそれに伴って引きずられて、日数が伸びているというところで、大体15日ぐらいから30日ぐらいのところで、終わっているような印象はありますと。で、ちょっと今後申請される方は参考にしていただければと思います。で、次、どんな感じかなというところで、次なんですけど、移転元の3分の1は指定事業者さんです。で、残りは、PR アドレスの割合で先組織です。この円グラフの、内側のグラフになります。17が指定事業者さんで、PR が30になりますと。で、ただちょっとアドレス数ベースで考えると、ちょっと逆転して、指定事業者さんのアドレスが、50% 強ぐらいになるというところです。で、これのアドレスを移転するわけなんですが、移転すると、指定事業者さんに移転するというケースがほとんどになります。で、一番下、その組織がその割り振り割り当て受けているアドレスをもう全部まるまる違う組織に提出してしまうっていうケースが、移転の申請が始まった当初ってちょっと多かったんですけども、最近は一部分を移転するっていうケースがどんどんやっぱり増えてきているのかなという印象で、まとめてみると大体、全体の4割程度の申請は、まるまる移転するような感じになっていますと。で、こちらもですね、一応どんな感じでちょっとアドレスブロックになっているかなというのも調べてあります。AP ニックほどちょっと顕著にどこかがピヨンって出ているわけではないんですけども、スラッシュ24、一番最初のラインですので、それが、多くて、次は、スラッシュ20ですとか、スラッシュ16っていうところが多くてっていうような感じになっています。 で、まあ、ちょっともう少し分かりやすくすると、大体その1回の申請でどれぐらいあのアドレスが移転されているかというところで、もうその移転のアドレスサイズとちょっと件数を単純に平均したものなんですけども、大体 JPNIC ですと1回あたり3万8千アドレスぐらいがまあ移転しますよと。大体まあスライド7ぐらいが1回に移転しますよというようなケースになります。で、APNIC の方もちょっと参考に調べてみたんですけども、ちょっととてつもなくちょっと大きな一点が一気にあるっていうちょっと関係でですね、ちょっとあまり参考にはならないかもしれないんですけど、まあ地域をまたぐような移転であれば、こんな感じになって、まあ地域またがないような感じであれば、ちょっと差が出てしまうというような結果になっています。はい。で、まあここに今回、出したデータの、まあ一部はこちらのその移転履歴から、まあ、集計することができますので、まあ、ご興味のある方はご覧いただければと思います。私の説明は以上になります。ありがとうございました。はい。じゃあ、その次にですね、佐田さんから、引き続きお話を、お伺いしたいと思います。
はい、では第2バッターにバトンタッチです。事前の資料が重たくてすいません。はい、まあ枯渇してまあ1年半経って、じゃ実際これからどれぐらい点出てくるのかなといったところをですね、まあ実際ちょっと皆さんも聞いてみたいかなと思いますし、私も知りたかったということで調べてみました。で、まあ都市伝説ではないですけれども、よくまあ歴史的 PI アドレスがあるから日本は大丈夫だよねみたいなんですね。話がまだ一部されている方もおられるのかなと思いましたので、まあ、実際どうなのかなと思ってですね、電話してみました。はい、まあ、先ほど、まあ、他のアンケートでもですね、やはり回答率 15% ですとか、そういった話がやはり、まあ多いかなと思いましたので、電話で聞けば、で話し込めば何とか教えてくれるだろうと思ってですね、電話かけました。で、一応対象は427社で、回答率が 50% です。はい、で、期間が6月25日から8月29日ということでですね、まあ、メインの業務が合間を縫ってひたすら電話をかけまして、でどうしても最後 2% がですね、達成しませんでしたので、この10月ぐらいまでかけて、まあ、なんとか 50% に持っていったといった次第です。50% です。はい、で、まあ、一応回答いただけた方が 36%。まあ、5分10分説得して、ようやく回答いただいた方も中にはおられました。はい、でただどうしても 14% がですね、企業のコンプライアンスの壁を突破することができず、またご理解いただきますといったところでですね、まあ、その方はちょっと候補を通してくださいですとか、まあ、回答できませんといった形のところでした。でまあ、内訳の方なんですけれども、ちょっと意外だったのが、行政や公益法人の方もですね、まあ、100% ダメではなくて、5% の方は、まあ、教えていただきました。で、まあ、学術系が 40% で、まあ、一般の方が 55% という分布になっております。はい。で、まあ、実際、経路広告、どうよ、流してないから使ってないよりみたいなですね、最初は、僕も思ってたんですけれども、実際かけてみますと、いや、まあ、25% ではあったんですけれども、まあ、でも話聞いてみますと、いや、社内でプリンターとかにももうちょっと振っちゃってるんで、っていう形でも、で、まあ、なんで、もうちょっと流す必要ないよですとか、あとは、まあ、支店とかがあるので、まあ、社内の、まあ、支店間とネットワークでも VPN で使ってるから流す必要ないんだよですとか、あと、まあ、大きな会社さんなんかですと、いやいや、うちはもうグループ間で、プロジェクトでなんか、自社にサーバーを立てて、で、グループの子会社さんなんかもそこにこう入っていったりとかっていう、プロジェクトでいろいろ渡り歩いてるので、もうどうしようもないんだよね、みたいな、そんなお話がありまして、まあ、やはり、経路を流してなくても使っていたかなといったところを、まあ、電話のアンケートでは感じた次第です。はい。で、じゃあ、まあ、ご利用状況どうなのかといったところでですね、この辺もちょっと細かく伺うとなかなかお教えしていただけませんので、まあ、ざっくり、贅沢に使ってますか、それとも、まあ、使ってませんか、それとも、まあ、しっかり使ってますかみたいなですね、まあ、感じでちょっと聞いてみました。で、そうしますと、まあ、大体 6% ぐらいの方が、まあ、いや、ほとんど使ってないんだよね。まあ、でも 10% の方が、いや、まあ、一応ね、まあ、使ってるんだけど、まあ、でもちょっとそうだね。まあ、まあ、これからどうしようかなみたいな話もあればですね、いやいや、もううちしっかり使ってますよ。 でしっかり使っている方って本当にしっかり使っている方もおられれば、いや建物ごとにちょっとザクザク分けちゃってるので実は数千かなとか数百かなとかって言ってるんだけれども、まあセグメントでもしっかり分けてしまってその中で使っているので、まあ、使えてないんですよみたいなですね、そんな話をまあ伺えている感じです。で、ご利用状況の方なんですけれども、まあ、やはり返却できない理由といったところでですね、まあ、すでに導入しているシステムが IPv4 でしか対応していないので、うちそもそも V4 も使い続けなきゃいけないんだよねっていうようなですね、すごい、まあ、こう明確なお話もあったりもするんですけれども、どちらかといいますとこのあたり例えば、まあ、6% のあたりに入ってくるんですけども、いや手放したら再入手できないからね、ちょっとこれからの会社のビジネスで必要になるかもしれないから取っておこうっていう方がおられたりですとか、あとはそうですね、グループの方でちょっと使う予定があるから、会社の方から、親会社の方からちょっとそのままにしとけみたいな形でですね、まあやられているといったところでして、まあそんな感じで使われてたといった次第です。はい。で、まあ肝心な一件返却の見込みの方なんですけれども、一応アンケートの方で集計しかけていますと、まあ3年以内に返却しようといった方が 8%。で、これアンケートの時期がですね、6月から行ってますので、今のタイミングでもすでに移転出てきて、移転終わっちゃったよっていう方も含まれちゃってます。はい。で、それから、5年程度といったところは 5%。で、継続利用というのは 87% です。で、3年以内の方々というのは、まあ、先ほど、まあ、ちょっと若干触れたんですけれども、もうすでにグループ企業に移転されたりですとか、もう社内的にはもう、縮小傾向にある。それからもうすでに、まあ、このあたりは特に維持料の問題といったところがキーとなっておりまして、それがモチベーションとなって、まあ、返却や、こう対価が見えてくるのでそっちに置きたいみたいな方々っていうのが、まあ、そのあたりかなと。で、5年以内の方々というのは実は大学関係に多くてですね、まあ、5年ほどすれば V6 の方に、まあ、行けるんじゃないかといったところでシステムのリプレイスに合わせて、まあ、前向きに V4 の利用地で考えていこうと。業界としてもその V4 時代が減っているので、やはりそこを持ち続けるのでどうなのといったところが、この辺りに入ってきます。で、残りの 87% のに入ってくるのの多くはですね、まず一番ひどいのが、モチベーションが全く考えてなくてですね、電話をかけてもですね、もう一応4月でも使い続けることが決まったから、その後は何も考えてないです。で、お話聞いてみますと、やはりV6 がね、大事なのはわかるんです。でも、運用リスクとして考えてきたときに、うちのスタッフがじゃあそこまで終えるかって、変更が発生したときにその変更リスクといったところは、やはりなかなか追い切れない。で、やはり V6 が今の V4 と同じ程度の運用レベルになってこないと、やはり導入できないんだよねというところで、やはり市場がもう、皆さんも V6 使っては、割と V6 スタンダードなんですね。じゃあそろそろ枯れ切ってきたので、じゃあうちの社内の V6 の方に行きましょうかみたいなですね、そういうような印象というのが多かったです。はい、あとですね、まあ、そこまででもないんですけども、まあ、割と考えられている方の中でもですね、そうです、コストの話で多かったのは、いや、アドレスね、一部も半分ぐらいなら出せるんです。なので、ちょっと考えてもいいんです。でも、維持料が半分返しても 23% ぐらいしか減らないんです。なので、まあ、あまり維持料が減らないんであれば、できればそのまま持っていった方が何かの、まあ、役にも立つかもしれないし、やはり既得権益といったところは、まあ、言葉の裏には、まあ、すごく感じたんですけれども、そのところで、維持料といったところもあまり大きく、まあ、当然ね、8% とか 5% の人当たりのところに対しての、動きの気づきにはなったとは思うんですけれども、まあ、今、お持ちの方々のところに対しては、まあ、大きなインパクトがあまりなかったのかなと、いったところを印象を受けました。あと、前回の JPOPM の22でも出ましたように、まあ、返されると既存事業者も助けにはならない、そういったところが困るんだよねみたいな話があったと思いまして、そのあたりも聞ける範囲で聞いてみました。でですね、やはりその継続利用されているという、まあ、考えられている方の多くは、そもそもご存じなかったです。本当にもう400件か、まあ繋がったら約270件なんですけれども、そのうち、まあ、知ってた方というのは片手か両手で足りるぐらいでして、やはり IP アドレスの動向といったことをそもそもには、まあ、やはり皆さん興味を持っていないかなといったところが非常に印象的でございました。はい、あ、そうですね、アンケートを振り返って喋っちゃいましたね。使われているで、はい、これみんなの喋ったと飛ばします。はい、で、あと、まあ、この後の、白畑さんのインター R インター R IR 間の一定のお話も触れられてくると思うんですけれども、一応私の方の、まあ、試験としては、まあ、歴史的 PI アドレスの割り当て組織化移転というのは、このアンケートで、見込めるのが約3年間で、大手 ISP さんの半年分ぐらいのアドレスサイズなのかなと。あとはもう実際はもう出始めているんですけども、既存事業者さんからの移転の動きが出始めております。なかなか大手さんではないんですが、小さなIP アドレスをお持ちのところなんかですと、その事業の見直しに伴いまして移転というのは出始めているというところで、まあ、少なからずまあポチポチは出てくるのかなといったところです。で、3番目がインター RIR 間の移転というところで、こちらは皆さん結構動向をつかまれているところが多いと思うんですけれども、海の向こうにはクラス A がいくつかあるとみたいな、そんな話もあるかと思いますので、このあたりはやはり、まあ、今後の日本の需要のところに対してもインパクトを大きく与えていくんじゃないかなというふうに、現状私のでは思っている試合です。はい、ありがとうございました。では続きまして、3番バッター白畑さんの方からお願いできればと思います。
今度は慶応義塾大学の仕事です。IPv4 アドレスをめぐる動向ということで、お話しさせていただきます。各 RIR については少し先ほどのジェピニックさんのプレゼンテーションと被る部分もありますけれども、 APNIC の方ですでに IPv4 アドレスが去年の4月枯渇して、 LIP の方でも今年の秋に枯渇して、エリの方では、まあ、今のペースだと来年の9月ぐらいっていうふうになってますけども、最後の書き込み量とかを考えるともう少し早くなるかもしれませんが、いずれにしても来年にはなくなって、世界で、アドレスをいっぱい使っている3大 RIR のアドレスの枯渇がなくなってしまうと。ラックニックについてもそこまで余裕があるわけではなくて、2015年にはこのままのペースでいってもなくなってしまうということで、唯一少し時間の余裕があるというのがアフリニックでして、アフリニックだと今のままいくと2019年っていうのがこのままいくと残る予想なんですけども、そういう状況に応じてですね、各 RIR ごとに RIR でのアドレス移転ができるようになっていたりですとか、インター RIR のアドレス移転のポリシーがもう APNIC と AD の間でできるようになっていたりですとか、ライブの方では議論されていたりとか、ラクニックの方でもそういうものが議論され始めたりとか、そういうような、状況にあります。で、こちらについては少し川端さんのお話と重複するところがあるので割愛させていただきます。で、一番大きなポイントとしましては、これは GPNIC と APNIC のアドレス移転の総合計のデータを全部まとめて分析したものになるんですけれども、これプレフィックスベースで見たものなんですが、国際すなわち違う経済地域間で移転されたもの、例えば香港と中国ですとか、あるいはオーストラリアと、あとは例えば日本ですとか、そういった違う経済圏で移転されたものっていうのプレフィックスっていうのはですね、全体の16件にしか過ぎないと。で、例えば日本国内 JPNIC、JPNIC とか、あとは APNIC の中でもオーストラリアの国内ですとか、そういう同じ国の中でアドレス移転をしたというのが件数ベースでは254プレフィックスになっていて、まあ、1件で複数のプレフィックスを移転しているケースもあるので、一概にこれが件数というふうには言えないんですけれども、同一国内で移転しているものが、まあ、プレフィックスベースで見ると大多数を占めているということがあります。じゃあアドレスベースで見るとどうなのかというふうに見ますと、実はそのアドレスベースで見るとですね、国際的に違う経済圏でアドレスを移転しているケースが全体の 36% に対して、国内同じ国の中で移転するケースは 64% ということで、
下の方に書いてありますけれども、同じ国の中でアドレスを移転するケースの場合は、例えばスラッシュ24とか比較的小さいアドレスブロックが移転されるケースが多いのに対して、国をまたいだりあるいは経済圏をまたいだりしているアドレス移転の場合には、スラッシュ15から16ぐらい、まあ、平均すると9万アドレスぐらいのアドレスが移転されるということで、比較的これからインター RIR のアドレス移転ができるようになったとしても、あまり小さなアドレスブロックはですね、インター RIR では移転されないで、かなり大きなアドレスブロックに限ってインター RIR でのアドレス移転が起きてくるんじゃないかなというふうに思っています。これはなぜかということを想像している範囲では、書類とかですね、いろんな間接的なコストが高いから、インター RIR ではですね、そういうトランザクションコストを考えると、小さなアドレスでは割に合わなくて大きなアドレスで、まあ、つまり大きなアドレスですと1回のそういう間接的なコストをアドレス数で割れるので、割と大きなブロックで移転を行う場合には、そういったインター RIR に、アドレスを求めることが多くなるんじゃないかなというふうに思っています。でこのインター RIR の制度ができても実際に使われてないって意味がないということなんですけども、まあどれぐらい本当にニーズがあったか分かりませんけれども、2012年の10月9日付で初めて、英輪の方から APNIC に対して、アメリカからオーストラリアに対してアドレス移転の方が行われました。まあ、これはスラッシュ24なのでですね、そこまで大きなアドレスブロックの大きさではないんですけども、そういうような記録がですね、 APNIC の方の、FTP サイトにも公開されてますし、 APNIC がプレスリリースが出てきています。ということで、制度的にインター RIR トランスファーができるようになっただけではなくて、それにもインター RIR トランスファーがアメリカからオーストラリアの方に対して行われた実績があるというようなのが、最近のアップデートになります。でもう一つは、APNIC の方で、レジスタード IPv4 ブローカーズというのがありまして、これは APNIC の、ポリシーですとか約款に従って、オーストラリアの法律に基づいて IPv4 アドレスをやりますよというのを、誓約書を出してですね、 IPv4 アドレスの仲介事業者のリスト APNIC が公開しているんですけども、現在時点で4社が APNIC の登録 IP アドレス仲介事業者として、公開されています。ただし4社ともですね、 APNIC のところに登録されているんですけども、全部アメリカの会社です。で、こういった事業者の中にはですね、価格の動向をある程度公開しているところですとか、あるいはニュースになっているようなところもありますけれども、よくニュースになっていたものとしては、マイクロソフトが2011年に買った例ですとか、ボーダーズの破産処理の一環で売り出されたアドレスがあった件というのは、だいたい 11.25 ドルから12ドルということで、まあ、日本円でだいたい1000円程度ということです。でもう一つ、アドレスを移転をされている海外の事業者さんの情報ですと、だいたい10ドルから十数ドル前後ということで、だいたいそのマイクロソフトの値段っていうのと同じ程度の値段でアドレス移転が行われているところで、その価格が相場をだいたい決める上で参考になってくるというような状況が起きています。もう一つ、そのアドレス移転に関しては、そういった仲介事業者が行う他にですね、APNIC 自らが行っているサービスとして IPv4 トランスファーズリスティングサービスというのがあります。これは事前に APNIC の方で審議をして、その審議が通ったアドレスブロックのサイズをですね、 APNIC のウェブサイトの方に公開して、IP アドレスを持っている人がですね、その IP アドレスを欲しいよと言っていて、しかも事前に審査が終わっているという人に対してコンタクトを取るような仕組みになってまして、今年の8月から、本当に大体9月ぐらいからそういった登録が始まって、まだ3ヶ月ぐらいしか経ってないんですけども、11件 の, 登録が行われています。でここには欲しいといった組織名は出ないでですね、どれぐらい の, プレあのブロックサイズかということと、どういう国で欲しがっている人がいるかというのが公開されるだけになっています。でこ の, 事前承認はですね、承認取ってから1年間有効なので、すぐにそのアドレスの一件元が見つからなくても、仮に見つかった場合には迅速にアドレス移転が進められるというメリットがあります。で、ちょっとこれからですね、お三方と先ほど、 発表いただいた方を含めてですね、ディスカッション会場を交えて進めていきたいんですけども、その前に1点ちょっとお見せしたいスライドじゃない画像があるんですけども、これはその IPv4 アドレスの移転履歴を可視化した図でして、これはパワーポイントに入らなかったので画像ファイルをドーンと載せてるんですけども、あの一つの組織が一つの組織に対してアドレス移転をしているような、この上の方にあるケースもあればですね、一つの組織が持っているアドレスを複数の組織に対して移転しているようなケース、あるいはあの、まあ、そういったケースで複数のプレフィックスを移転しているケースですとか、まあ、これもいっぱいプレフィックスをいろんな組織に移転しているケースですとか、まあ、いろんな組織から IP アドレスを頑張って集めている組織ですとか、まあ、組織間でいっぱいプレフィックスを集めているケースですとか、まあ、これもあのいろんな組織から頑張って集めてさらに他のところに移転しているケースですとか、まあ、一つの会社が複数の組織に移転しているケースですとか、まあ、一つの組織が複数の組織にいろんなプレフィックスを移転しているケースですとか、一旦受けた組織がさらに別の組織に再移転しているケースですとか、そういったいろんなケースが見られます。でこのグラフはどういうふうにして作ったかといいますと、JPNIC さんと APNIC さんの方の FTP サイトにですね、公開されているアドレス移転の情報を名前が一致するものとプレフィックスが一致するもので、可視化したものでして、大体3パターンぐらいに分けられるかなと思いまして、一つはある組織がある組織に一つ内視アフックスのプレフィックスを移転するケース、もう一つは一つの組織がですね、いろんな組織から頑張って IP アドレスを集めていけるケース、もう一つは一つの組織がですね、自分が持っているプレフィックスサイズが大きいというか、そういった理由によって複数の組織に対してアドレスを分割して移転しているケース、ないしは複数持っているプレフィックスをそれぞれバラバラに移転しているケースということで、いくつかのパターンに分けられるというふうに思います。でこういうのが最近のアドレス移転の状況なんですけれども、今日はせっかくのですね、JPOPM という場なのでですね、単なる情報提供だけではなくて、川端さんとですね、お三方を交え、風間さんとお三方を交えまして、ちょっとディスカッションの方をしたいと思うんですけれども、お越しいただいて、でそもそもですね、この IPv4 アドレスの移転という制度があって、まあ、ちょっとは移転している人がいるんですが、この会場に来られている方の間でその IPv4 アドレスをそもそも移転してでも欲しい方ってどれぐらいいらっしゃるのかというのですね、ズバリお伺いしたいというふうに思います。もしそういう方いらっしゃったら挙手いただけますか。ありがとうございます。みんな社員、日本の方は社員の方が多いので、逆のことを聞きたいと思います。 IPv4 アドレスは移転してもいらないと、例えばですね、まあ欲しいっていう方もいると思うんですけどね、不要っていう方もいらっしゃると思うんですよ。例えばまあ LSN とか納得するからいらないよとかですね、まあうちはそんなものはない、男は V6 に移行するのでそんな V4 なんか JPNIC に返しますよと、そういう方もいらっしゃると思うんですよね。さらに、まあ、IPv4 のネットワークの規模はあるんだけれども、まあ、横ばいだから移転しても欲しいとは思わないとか、逆にそういった理由でですね、 IPv4 アドレスはもういらないとか返すとか、そういう方はいらっしゃいますか。お、素晴らしいですね。そういう結構いろんな様子見の方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、結構その IPv4 アドレスの需要っていうのがそれなりにあるんだけれども、どれぐらいあるかっていうのがなかなか読めないということなんですけども、ちょっと手を挙げられた方がたくさんいらっしゃるようなので、そういう方がもう少し多いと心の中に手を挙げたという方がたくさんいらっしゃると信じてですね、ちょっと次の質問に進みたいと思いますね。
じゃあ次です。まあ、今なんかちょっと IT 見つかってないんだけどとかっていう、まあ、状況な、まあ、の方も含めてですね、今アドレスの、まああのまあ、譲り渡す方譲り受ける方両方で、まあ、なんか準備をしていますかっていう方いらっしゃいますか。まあ、大体皆さんこうなんかなんとなく IT を探されているような方がほとんどなのかなという気がするんですけども、あのちなみにこれあのそこは手を挙げるとか多分中継はされませんので、この会場の中だけでこうもしもなんか今準備してますか、まあ、あの相手探してますとか、こうなんかちょっとこうブローカーさんにちょっとコンタクト取ってますとか取ってますとかっていう方が、まあ、もしもいらっしゃったらないんですかね、まあ、あの実は皆さん多分されてると思うんですけど、ちょっとなかなか入れないかなとここですかね。
じゃあ次行きましょうか。
結構あの IPv4 アドレスの審議のところで、あの JPNIC の地域の場合はあの JPJP の場合は審議をしないというところで、あの他の RIR とか NIR とはちょっと違った状況が生まれていると思うんですけども、これは前回のポリシーフォーラムで JP の中ではそういったあの方向性でいきたいといった意見があって、そういうふうになったと思うんですけども、この移転に際して、審議が必要になったら移転をそもそも考え直すという方はどれぐらいいらっしゃるかというのをちょっとお聞きしたいなと思います。
まあ、これ、今そのうちでやろうとしているのはまあ、レジストリをまたぐ場合の審議のみなので、まあ、その今その JPNIC の中の事業者間の移転であれば、まあ、審議は必要ないというのは特に変わらないんですけども、まあ、あの審議が必要になるけども、例えば、まあ、JPNIC のメンバーからちょっとアドレスをもらってくるとか、なんかこうあの AD の方に見えているスラハチの中のちょっと一部ちょっとちぎって持ってきたいなとかっていう、まあ、ちょっとこう壮大な野望を持たれている方がどれぐらいいらっしゃるのか。まあ、あのそれで審議するんやったら、まあ、うん、ちょっとなっていう、まあ、ことを、まあ、どれぐらいの方思われているのかなと、まあ、審議してもやるよっていうような方も、まあ、いらっしゃると思いますけど、まあ、なんかちょっとその辺の心意気をお伺いしたいなと。
あ、ぜひ前にマイクを前に出てきていただいてコメントをいただけると幸いです。
すいません、実際にこれあのもらう方の話ですよね。もらう方はあの証明しなきゃいけなくなっても もらうように努力しますかと思っていい、
はい、
そうです、ね、だけの話全然です、
はい。
はい、ソネトの尾崎です。意外と皆さんアドレスいらないんですかね。あのうちあのいつでも行っていただければ、あの取りに伺いますので。で、そんな苦しいわけじゃないんですけどね。これ言いづらいですね。あの、審議が必要になってもっていうんですけど、あの多分、手続きの手間とそれで得られる量と、あとはあの、まあ、今一番気になっているのは移転のコストですね。で、ね、アドレス自体の値段がやっぱ上がってきているのは事実なので、本当に必要ではコストを、うちの場合は普通に ISP なのでユーザー1人当たりが、まあ、1IP 使うとか、まあ、アドレスの利用率が何パーセントでって考えるとユーザー1人当たりいくらなのかなっていうのはやっぱり考えることになるので、審議が必要になっても移転の検討するかっていう意味だと多分それはイエスだと思うんですが、本当に移転しか選択肢がないのかっていうのは、いやお金をかけてまでの移転しか選択肢がないのかっていうのは結構 1IP10 ドルってなってくると 1B で6500万ですからね、ちょっと真剣に考えないといけないのかなっていう気はしています。
そうですね、あの値段の議論はあの、まあ、ちょっと同じような感じ の発表を、ジャノブの和歌山の時にだったんですけど、まあ、あのうちはいくらでも何円ぐらいで払うとか、食料費しか払ってませんとか、まあ、そういう多分、まあ、あの話題にはなってくるので、まあ、確かにそう純粋に賃金があるなしっていうだけではなかなか解決できないかなという気はしています。
あとはあの JP の JPNIC のコミュニティっていうのは AP インクのコミュニティと違って JP の中では審議なしのポリシーを作るということになったので、おそらく多分海外に対してこの辺りどういう事情があってそういうふうになっているかっていうのがある程度説明責任を果たしていく必要が あると思うんですね。そういう意味でもちょっとコミュニティの中で情報を交換していく必要があるのかなというふうに思いました。
多分せっかくこういう場なのでこう欲しい欲しいっていうアピールをしておくと、なんかそのうちこっそりメールが飛んできたりとかするかもしれません。
いくらでも名刺はお渡しします。
そういう、 こうアピール大歓迎です、ね、よろしくお願いします。
これ逆にですか。じゃあこれ僕からで、今もすでに移転されて、実はあんまりもう欲しい人っていないんじゃないかなっていう考えもありつつ、まあでも逆にもう1年経って本当だってみんなもうガラガラのはずだよねって言ったところで、まあ実際1年以内に IPv アドレスが調達できないとビジネスで困っちゃう人って僕はいないと思ってるんですけど、この中にっておられるんでしょうか。実は小さくサインを出していただけると売り込みにはいかないです。
逆に調達できなくてもうちは Vlog に完全移行したので困りませんとか、そういう方いらっしゃいますか。もうこれは言いにくいということがよくわかります。
呼び水ではないですが、僕先日某遠くの方で木金で行われるイベントに行ってきて、そこにある来られたプロバイダーさんの方に個別で聞いてみたんですけども、その中でお答えいただいた方の中に法人向けで割とこう中で運用できているので、今後のことを考えても調達は今のところは気にしなくても大丈夫みたいな発言も出たりとかはしておりました、はい、でどうでしょうか。皆さん
コメント
はまだですね、これから、
まだ
これから
もうちょっとなんか喉が溜まらないと思
様子見という方が多いんですかね。じゃあ、というわけで、ちょっと早く終われという指令が出ているので、最後にですね、これだけお伺いして終わりたいと思うんですけども、IPv4 アドレスの移転にあたってですね、相手探しというのは結構大事な問題で、相手が見つからないというのは結構最近問題になっていると思うんですけども。皆さんどういうふうに探されているかっていうのをコメントいただける方がいらっしゃったんですね、ぜひお願いします。
ちょっとさっきの質問と被っちゃうんですけど、皆さん大体探してると思うんですよ。なんかこう行き来ないかなみたいな感じで、自分でこうちょっとこう知り合いをたどって、なんか探してみるとかですね。で、あとはブロック、いわゆるブロッカーさんっていう方いらっしゃるので、そこをちょっと申し込んでみようかな、資料請求してみようかなとか、あとは、エピニックのメンバーであれば、エピニックのサービスを利用してとかですね。はい、ちょっと待ってください。
はい、すいません。VC ワーキングの立花でございます。ですね、この後、時間がですね、あまり押してはいるんですが、ここで皆さんに、アンケートを取りたいと思います。この後の、ナログエイリンアップデートはですね、後日、資料をご覧いただくということで、対応が可能であるということで、実は、発表者の方からお申し出をいただきましてですね、この時間に咲くというのをですね、実は聞いてみるというのはどうでしょうというのは、私の判断で、お伺いをさせていただくことにしましたので、このまま、続けることを希望するという方、挙手してください。続けたか。あがたはい、ということで、コンセンサスとさせていただきますので、これをですね、このまま、時間枠はですね、20分には確実に終わってください。
はい、じゃあお願いします。はい、ありがとうございます。
すいません、ちょっと最後だと思ったので、最後でちょっと聞きたいことがあったので、これ言うと最近です。
最後取っておきます。
逆にこのJP ニックがこういうサービスを先ほど AP ニックがサービスを紹介してリスティングサービスですねやってるっていうことがあったと思うんですけども、 JP ニックがそういうことをやることに対してどれぐらいニーズがあるのかっていうところで、そういうのがあったら使ってみたいっていう方どれぐらい。
前回提案して棄却されました。
いやいや、ちょっと状況変わってるかもしれませんね。いらっしゃったら手を挙げられると、そういうのインプリする方も。
いや、これなんで僕なんだ
ろう。はい、曽根と大崎です。
なんだろうね、JPNICさんのところでああいうこうなんかリストを出すっていうのは、個人的には賛成だったんですね。で、まあ、こういう場でなんとなくオープンで、アドレス欲しい人って言うと意外と手が上がらないんだけれども、ああいうのが意外と一部匿名だったりだとか、まあ、アドレスの希望だっていう意思表明だけとか、あとアドレス手放してもいいよとかっていう意思表明だけとかっていうのをリスト化できるっていうのはいいなと思った反面、まあ、前回の議論でもあったのは、全員がそこに登録しちゃったらなんかあんまりそのリストの意味ってなくなるよねっていうのがあったので、確かにそれもそうで、なんかそこら辺がうまい具合にこうマッチングできるんであれば、多分うちみたいに若干上の層の感覚が古くなってきているような会社だと、JPNICのところがなんかこう移転先をこんな風に見つけてきてくれるんですよっていうと、もうそれはいいねって言うけど、ブローカーっぽいところが言ってくると、そこ大丈夫なのかって言ってくる。これ別に僕の意見とかじゃないですよ。でもそういうのも会社によってはあるんじゃないかなっていうのは本音としては思います。個人的には別にそういう怪しいブローカーとかがこう暗躍してるとは思ってないんですけれども、やっぱりブローカーっていう表現があんまりこう上の層に説明するときにスッといかないのは事実あると思います。
まあ、今申請書がこう JPNIC に届くとですね、まあ、大体なんかこうなんかニヤニヤニヤとしながらこう、まあ、申請書みたいにこうなんかこの辺はちょっとお付き合いがあるのねみたいなのでこうまあそれ以上のことはわからないんで、まあ、ちょっとその辺をこうなんか眺めてはいるんですけど、まあ、なんかこう自力でちょっとこう頑張るか、まあ、その仲介業者さんみたいなのが、まあ、もう少しちょっと個人的にはもうその仲介する業者さんが、まあ、ちょっと裏では動いてるのかもしれないですけど、まあ、そういうケースが増えてくるのといいなと少しは思っています。
まあ、そういうところで結構この辺りについては営林の方でも APNIC の方でもいろんな形態が出てきていて、RIR 自身がやるっていう形態とか、仲介事業者が頑張って仲介するっていう形態があって、みんな世界のいろんなところで模索していて、まあ、いろいろ探してはいるけれども、結局自分で相手を探すっていうのはなかなかうまくいってない。自分で探されてるっていう話も私自身聞くんですけども、なかなか相手が見つからないっていう話はよく耳にします。なのでちょっとこれはもう半年とか1年すると状況が変わってくるかもしれませんね。ちょっとこれ最後の質問なんですけれども、
はい、ちょっとさっきも説明しましたけども、JPNICで言えば49件です。1年と3ヶ月ぐらいですかね。で、APNICは、89件。ここに、まあ、実質、一定の件数増え出したのって、去年の4月の在庫が枯渇してからなので、まあ、実質1年半ぐらいで88件、9件っていうふうに、まあ、考えていただければと思うんですけども、件数、APNICの方は、なんか、あんまり件数伸びないなというのが個人的な印象で、なんか、でもそれに対して JPNICはがっつり伸びてるね、と。いうような印象を持っているんですけども、皆さんどうでしょう。なんか同じような感覚なのか、それともいやなんかもっとAPNICの方多いんじゃねえとか、中国とかインドとかに移転されるんじゃねえとかっていう、なんかまあ そこまでちょっと考えられている方はいらっしゃらないかもしれないんですけど、もしもなんか、もっと多いんじゃないのとかっていう、なんかそういうコメントがあればぜひよろしくお願いします。
まあ、ないですかね。確かにこういう国別の状況を見ると、オーストラリアと並んで JP のアドレス移転っていうのはすごい多いように思います。
マッチングとも話も関連するんですけど、同じ国の中にアドレスを出せる人と欲しい人が混在してるって国って割と限られていて、 日本もそうだし、EU もオーストラリアもそうだし、あとはアメリカとかも当然そうなんですね。でそういうところってやっぱりマッチングがやりやすいので、どうしても件数が多くなるかな。で逆にエベリックの他の国でいうと、持ってる国と欲しい人たちがいる国って分かれてるので、そこのマッチングする人っていうのはちょっと一生懸命頑張ってあげないとなかなか進まないんじゃないかなとは思います。
そうですね、
名前を忘れました山西です。所属は今日はどうしようかな、ソフトバンク BB でお願いします
、はい、ありがとうございます。やっぱりその日本は、まあ、歴史的、いわゆるその歴史的 PI っていうのが、まあ、数が多いっていうところが、まあ、で、まあ、比較的ちょっとそういうアドレス、まあ、探しやすいのかなって言ったらちょっと変ですけども、まあ、そういうちょっと機会には恵まれているのかなという印象なんですが、どうですか、笠田さん。
いや、その前にちょっと挙手だけでも多いか少ないかの印象だけでもちょっと伺いたいな気がするんですが、これって会場に聞くのは大丈夫でしょうか。
多い件数、どっちにしましょうかね。まあ、ジェピニック、ジェピニックトータルで、移転の件数って、まあ、ちょっと多い少ないの基準があれなんですけど、多い感覚で結構ですんで、まあ、件数だいぶ増えたよね、とか、まあ、数多いよね、って思われる方ってどれぐらいいらっしゃいますか。
じゃあ、まず多いと思われる方、挙手をお願いします。
多いね。
うん。じゃ逆に少ないと思われる方、
まだまだやってんじゃねえのっていうのがいいんですけど、
ありがとうございます。これは少ないよ、コンセンサー立てられたんです。あ、でも、うん、そうですね、実際どうなんでしょう、少ないというか印象が多い、
ちょっとやっぱりエビ
リックの方は
もう少し多いっても、もういいかなという気はしています。はい、
最後にちょっとコメントなんですけども、私今年からシンガポールの方にいるんですけども、シンガポールの方とかですね、結構お金がある国はちっちゃい国の場合は結構アドレスは実は足りているケースが多くて、人口が伸びている国とかブロードバンドの加入者が伸びている国でやっぱりアドレス需要が特に ISP とかで多いようで、早い時期にインターネットが普及してしまった国っていうのは加入者数の伸びっていうのはそこまで実は今は多くない状況なので、そこまでのアドレス需要っていうのは現在なくて、これから伸びてくる国の方で、つまり今インターネットの普及率が低い国でかなりニーズがあるようです。
質問なんですけど、シンガポールって今こういろんな国からデータセンターが出てきてますよね。でそうすると、まあ データセンターって言っても多分ホスティングとかが多いと思うんですよ。多分そこに機械を持ってきておくっていうのは少ないっていうイメージを持っているので、その場合ってアドレス絶対数が置いた機械数だけじゃなくて、多分そこそれ多分仮想化してると思うんで、その分だけ必要になってくると思うんですけど、まあ、そう考えたら ISP よりも今ってなんかこうホスティックの方がすごいアドレス需要大きいんじゃないかなっていうイメージを持っているんですけど、そこら辺どうなんですか。
おっしゃる通りで、シンガポール自体 のアドレスっていうのは実は SGNIC っていうのがあるんですけど、そこで管理してなくて APNIC にアドレスを取りに行ってくださいっていうスタンスでシンガポールはやっていますと。でシンガポール の .sg っていうドメインがあるんですけども、 APNIC のデータベースでも SG で割り当てられたアドレスの数をカウントすると、だいたい国民1人当たり 1.2 個ということで、結構島民の数が、まあ国民は多分400万人で、住んでる人は500万ぐらいなんですけど、550万かな。それでもですね、1人よりもアドレスが多いので、諸外国に比べると結構多いんですが、そういう人口の割にはですね、ニュージーランドだと人口よりも羊が多いみたいな話ありますけど、シンガポールの場合は今後行くと人口よりも仮想サーバーが多いとかそういうことにもなるかもしれませんが、今のところはそういう状況にはなってないんですけども、確かにアジア太平洋地域のアドレス移転の傾向をこれを見ているとですね、移転先が AP になっていて、シンガポール一国にはなってないんですけども、アジア太平洋地域のどこかっていう移転先のケースで、まあ、これはシンガポールで使われているなというようなアドレスブロックがあったりですとか、 データセンターとかホスティングのところでスラッシュ16単位を確保して、アジア太平洋地域のビジネスに役立てていると思われる会社さんも、いくつかですね、アドレスの移転履歴を見ているとありますので、そういったケースは今のところ全体に比べるとそこまで多くはないんでしょうけれども、これからどんどん増えていく傾向にあるというふうに思います。
お待たせしました。
すみません、NTT の藤崎君。ちょっとまさにその出されている図にすごくすごく興味があるんですけど、いっぱいのところから1個に集まっているっていうのはそこにはありましたっけ？
ここまあちょっとスクロールバーどこだ。
はい、先ほど多分奥谷さんかなのご紹介でもありましたけど、
こことか、まあ、ちょっと社名が出ちゃってますけど、はい、マスクしてみよう。マスクしてみ
よう。それは調べたらそうなるのね。ファイナルスラッシュ8のところからいっぱいどこか一箇所に集めてる例っていうのが結構あるっていう話が、と聞いていて、それって禁止したら困ります。禁止する提案したら困る人います
か？ですね、それはちょっとセンシティブな話題なのでですね、こういうスライドがあるんですけど、まあ、これグレップした結果なんですよ。103で。これアドレス移転全体から103でグレップした結果で、まあ行数で何行ですかね。まあ3、40ぐらいっていうことで、プレフィックスベースで、トータルで、何プレフィックス取ったかな。だいたい300ぐらいプレフィックスあったうち、1割ぐらいがそういうプレフィックスで、同じプレフィックスが何回も移動しているっていうケースもあるんですよね。103で。なんか2回ぐらいアドレスがぐるぐるしてるっていう。まあ、そういうところもあるので、アドレスベースの絶対数で見るとそこまでではないんですけども、件数ベースで見ると、まあ1割を多いと見るか少ないと見るか。JP ではそこまでないですけども、AP では、まあこれ全体で見ると、まあ1割弱、そういうものがあるというのが現在の状況だと思います。
ちょっと先ほどの紹介でもあったように運用で何とかしようとしているところもあるんですけども、プレシーで禁止しちゃうっていうのも一番なのかなと思い、でも ここにいる皆さんでそれやられると困るよという人がいればやるべきじゃないのかなと思い、ちょっと聞いてみたかったのですが、はい、
そういう
何ともコメントしにくいです
いや、そういうポリシーを提案することに対して、まあ、コンセンサスじゃないんで、全然ないんですけど、やんない方がいいとか、やった方がいいとか、もし、個人的にでもご意見いただけるんだったら、教えてくださいという
ところです。もしかしたら、はい、まあ、その103に限らず、その移転を、まあ、おそらく皆さん受ける方の側だと思うので、まあ、移転を受けるなら、まあ、できるだけまとまった方がいいって、多分皆さんきっと思われてると思うんですね。で、まあ、そこまでしてこうスラッシュ22のブロックを移転していきますかっていうような感じですよね。一丸さんの中から
あまり言いたかったですけど、困る場合もあります。はい、ありがとうございます。
すみません、後でじゃあ困る場合を教えてください。
で、結局、まあ、ちょっとその話、一丸さんの話になると、まあちょっと今ケースバイケースでペニックも判断をしているらしいですね。で、まあ、ちょっと事情を聞いて、まあ、ちょっとその事情を聞くこと自体が忘れて、ちょっと、なんかどうなのかなっていう気はしてるんですけども、まあ、それで、まあ、いけそうであれば移転をするっていうようなことになっているらしいです。
ここの前が入らないね。NTT だったんです。JP ニックで、アクティブな IP アドレス指定事業者って何業者ぐらいいらっしゃるんですか？
アクティブっていうのはどういうのでアクティブですか？
枯渇の前の1年ぐらいで申請をしてきた人たち。
だいたい3分の1か4分の1くらいです。
全部で3500ぐらいでしたっけ？もうちょっといる？
400いくつなんで、410とかなんで、そのうちのだいたい4分の1、100社ぐらいが、まあ、頻繁にこう、追加割引をしてくるような事業。
残りの人たちは、まあ、1回 IP アドレス指定事業者としてアドレスを持ってったけども、まあ、そんなに頻繁におかわりをするような事業ではない。
ないですね。
うん、ということ。その100社は、少なくとも、6ヶ月に1回移転しなきゃ嘘だよね。
あれ ?1 年も経ってんじゃないの ?1 年半経った。ああ、桜インターネットさん、正直ですね。残りの人たちはどういうことですかね。不思議ですね。この人たちがどういうウルトラテクニックを使って IP アドレスをひねり出して、運用対象しているのか、僕はすごく興味がある。
ちなみに移転は、今は日本国内の場合はジャスティフィケーションがいらないので、審議がいらないので、将来が不安だとか、ちょっと自分の未来、自分の会社の未来が不安だから、ちょっと今のうちにアドレスを移転して、ちょっと溜め込んどこうっていうのもあると思います。
でも6ヶ月に一遍お借りしなきゃいけなかった人たちがもう1年半経って移転もしないでやっていけるっていうのはどういうビジネスモデルなのか僕は気になる。不思議ですよね。でもしこれがちゃんとしたノウハウでやりくりしてるんだったら、それはきちっと共有してくれた方がコミュニティのためになると思うな。
そうだと思うんです。これ多分、枯渇の前にも、こういうことを思ってた人たちは多分たくさんいて、本当はそう、プラン、ネットワークプランを出して、アドレスでいただいてきたので、本来余っているってことはおかしいはずなんですね。その1年で使う分をもらって、1年間で消費すると足りなくなっちゃうから、お代わりをもらってって言って、ネットワークプランを出していたんですね。なので、そもそも移転ができるっていうこと自体が本当は、まあ、こんな議論も今してもしょうがないんですけども、本当は枯渇するときに移転の議論は散々したんですが、冷静に考えると移転できるアドレスを持ってるなら返せよって話だったんだと思うんですが、まあそのぐらいですかね。
はい、どうもありがとうございました。
まあ、もしかしたらもう1年後ぐらいにこういうことやると誰さんなんかいろんな意見が出るかもしれないですね。その時によろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
すみません、あと1点だけ、ちょっとこれは質問というか、どう思われてるかっていうのが、もし何か個人的なのがあれば教えてほしいんですけど、今、アドレスの移転の時に、アドレスの1個の値段が、まあ、簡単に言えばアドレスの値段が1個10ドルです。で、今後、その、まあ、インダーライアールの移転がもっと、まあ、活発になるかどうかは分からないですけど、まあ、活発になったりとかすると、変な言い方をすると市場に流れるアドレスの量っていうのは増えるのかな。で、増える一方を世の中的には基本的には V6 の方向に向かっていくと思うので、あと接続サービス自体がサーチできてるっていうのもそれもあると思うので、そのアドレスを金を出してまで欲しいという地域の人たちのアドレスに対するニーズっていうのは下がってくる、まあ分かんないですよ。下がってくる可能性がある。で、市場に投入されるアドレスの数が増えてくるとなると、このアドレスの値段っていうのは、今後その、どういうふうになっていくって考えられているのかなっていうのは、なんとなくこう、試験でもあれば。
じゃあ、皆さんに実は問われているっていうようなイメージですか？もしもなんかこう、いや、これから下がっていくじゃないみたいな、こう、そんなコメントがあるような方があれば。
じゃあ続きは懇親会です。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。